子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。各地で少しずつ雪が降っていよいよスキーシーズンが始まるね。駒ヶ根ではふりかけ隊が冬の子ども会の準備を着々と進めています。リーダーたちは集まって研修をしたりスキーに行って腕前を鍛えたりしています。さて、今月の聞き耳は冬の子ども会に参加するリーダーたちのインタビューをお送りします。いつも通りデコピンによる身近な自然のコーナーもあるよ。それでは子どもラジオ聞き耳の始まりです。12月22日からいよいよ冬の子ども会が始まります。遊びの缶詰にスキーキャンプ、釣り道場、やまびこ村と自然体験工房、いろんなコースがあってどの遊びもすっごく楽しそう。今日は冬に参加するリーダーたちがどんなことが楽しみなのか聞いてみました。
イートです。冬の子ども会で好きなところは子どもたちと一緒にスキーが上達できるところです。以上です。
クモの巣です。今年の冬に参加するんですけど、楽しみなことは、50周年記念祭りがすごく楽しみで、みんなとどんなことがやるのかすごくワクワクしています。
のこのこです。私の冬の子ども会で好きなところは、息をはーっと吐いたらすごい白い煙みたいな息がふわふわと上に登っていくところがすごく好きです。
ぽよです。冬の子ども会の好きなところは雪で思いっきり遊べるところです。転んでも痛くないし、ソリで思いっきり滑れるよ。
わらびーです。私がこの冬に楽しみなのは釣り道場での氷上穴釣りです。氷上穴釣りっていうのは池に氷が張っていて、その氷に穴を開けて魚を釣ることです。私は今まで何回か釣り道場に行ったことがあるんだけど、今まで一回も氷上穴釣りはできたことがないから、今年こそはできるんじゃないかなって思って楽しみです。
かば焼きです。冬の子ども会の好きなところは、時々12月中に三陸荘のあたりでいっぱい雪が降ることがあるということです。前に、冬の自然体験工房で雪が降った時はみんなで、びしょびしょになるまで遊んで、その後濡れた靴下をストーブで乾かしたのがとっても印象に残っています。
それぞれ違った楽しみがあるんだね。私が楽しみなのは ほとんどのコースで行われている出し物大会。それぞれの班の面白いエピソードが聞けたり、仲良くなった人の意外な一面が見られたりするのが楽しみです。冬の子ども会に参加する人もしない人も思いっきり遊べる冬になりますように。次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。暑い日がとても長く続いた夏の後に、やっと秋が来たと思ったらすぐ寒くなって、今年の秋は本当に短く感じられました。みんなが住んでいるところはどうでしたか。アルプス子ども会をやるキャンプ場のあたりは駒ヶ根市の中でも寒い地域で、標高が800メートル前後と高い上に、東側と南側に山があるため、冬は日が昇る時間が遅くて気温があまり上がりません。この話を録音しているのは12月上旬なんですが、今朝はマイナス5度まで下がっていて、夕方になっても三六荘や八幡キャンプ場の日陰には前夜に降りた霜が白いまんま残っていました。七節広場脇の田んぼ池もなんと一日中凍ったままなんです。大阪や名古屋や東京やその周辺の真冬よりも寒いでしょう。そこで今日は霜について取り上げます。まず霜を説明する前に水について話すと、水は温度が0度よりも下がって凍ると氷になりますね。また100度くらいになって沸騰すると水蒸気っていう目に見えない気体になります。水に限らずいろいろな物質は普通温度が下がると固体になって、温度が高くなると液体になり、さらに熱くなると気体になります。ただ水は沸騰するほどの高温でなくても、水蒸気という気体の状態で空気中に混ざっています。空気の中に溶けているという言い方もします。前にも話したけど、白く見えるもやもやした湯気は水の小さい粒の集まりで液体です。雲もそうですね。で、大人でも湯気のことを水蒸気という人がいますが、それは間違いです。そしてやっと話を戻しますが、霜というのは空気に含まれる水蒸気が地面やそこに生えている植物や外に置いてあるものに触れてできる細かい氷の結晶のことです。 都会に住んでいる人はあまり見たことがないかもしれないけど、畑が多い町や村では雪が降ったわけでもないのに一面真っ白になっていることがあります。え、水蒸気が冷えたら水になるのではないのって思った人がいると思いますが、それはいい質問ですね。はい、その通り、普通ならそうで、それは梅雨が降りるとか結露って言って草や物に水滴がつく状態です。それでもとても寒くて急に冷え込むと地表が0度よりも下がって、空気中の水分である水蒸気は気体から一気に固体の氷に変化してしまいます。そうやって気体から固体へ急激に変化することを昇華と言います。実際には気温が4度以下でよく晴れ渡っていて、風がない日に霜が降りやすいです。気温っていうのは地上 1.5 メートルのところの空気の温度を指しますが、地表は寒いと熱を奪われ続けてもっと冷え込んで氷点下にもなります。曇っていると上空に布団がかけられたような状態になりますが、晴れるともっと空高くにどんどん熱が放出されるんです。それを放射冷却って呼びますが、さらに風が吹かないと周りの空気と混じることがなくて、冷たい空気がそのままどんどん冷えてしまうので霜が降りやすくなるというわけです。ちょっと言葉では難しいかもしれません。そう、駒ヶ根のリンゴ畑にはよくてっぺんに扇風機の羽みたいなプロペラがついている電柱のような棒があって、それを見たことがある人も多いでしょうが、あれは春先に冷え込む夜に風を吹かせて霜が降りないようにしている設備です。作物の多くは霜が降りると枯れたり大きな被害を負ったりするので、寒冷地では霜を防げないと農家は大損失を受けてしまいます。霜は白くて綺麗だけど正体は氷なので、その土地をさらに冷やして暖房が大変だし、作物に害をもたらすので農村ではあまり歓迎されません。それから霜柱っていうのもあるけど、土の中の水分が凍ったものなので、それは霜とは全く違うものです。また霜焼けっていうのもあるね。これは温度が低すぎて皮膚の血管が血液をきちんと運ぶことができなくなって起きる軽い凍傷という怪我で、霜とは直接は何の関係もありません。ただどちらも霜が降りる時期にできるので、そんな名前がついたのかもしれませんね。それではまた、寒い日も元気よく外で遊びましょう。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳.radio@ gmail.com。
締め切りは12月31日火曜日、大晦日です。待ってます。最後に50周年記念の集いに参加してくれたみんなの歌声でお別れです。曲は終わりのない手紙。今月も子どもラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。